おはようございます。2023年4月9日第3礼拝を始めます。前奏があります。礼拝に備えて心を静めましょう。はじめに主を賛美いたしましょう。教会福音賛美歌142番です。ご無理のない方はどうぞお立ちください。お祈りをいたします。神様、 あなたの名前を褒めたたえます。一週間の歩みがあなたによって守られ、新たな週をあなたへの礼拝をもって始められる恵みを感謝いたします。あなたの復活を祝いするイースターの朝を迎えました。イエス様の十字架上の死が私たちの罪のためであること、そしてイエス様の復活によって私たちに罪への勝利を与えてくださったことを感謝いたします。あなたの復活こそが私たちの希望であり力です。罪と死に打ち勝ったあなたのよみがえりのゆえに、私たちは喜びを持って勇敢に歩みます。また土浦恵み教会の創立69周年を迎えた今日、私たちはあなたがこの教会に与えてくださった数えきれない恵みを思い起こします。教会を立て上げ、私たちの信仰を育んでくださった信仰の先輩方のように、私たちを神と人と教会とに仕える信仰者として成長させてください。私たちが賛美と祈りと献金をもって捧げる心からの礼拝をどうぞお受け取りください。復活の主であり土浦恵み教会の主であるイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。主イエス様が教えてくださった主の祈りをご一緒に祈りましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄えは常しえにあなたのものだからです。アーメン。どうぞお座りください。
おはようございます。今日はイースター礼拝ですね。聖歌隊の特別賛美があります。どうぞお聴きください。 謝します。それでは復活のイエス様を主イエス様復活のイエス様を聖書の御言葉から共に分かち合っていきたいと思いますので、聖書をお開きください。新約聖書ヨハネの福音書20章24節から31節の言葉になります。ヨハネの福音書20章24節から31節の言葉です。ヨハネの福音書20章24節から31節の言葉です。お読みいたします。十二弟子の一人でデドモと呼ばれるトマスはイエスが来られた時彼らと一緒にいなかった。そこで他の弟子たちは彼に、私たちは主を見たと言った。しかしトマスは彼らに、私はその手に釘の跡を見て釘の跡に指を入れその脇腹に手を入れてみなければ決して信じませんと言った。八日後弟子たちは再び家の中におり、トマスも彼らと一緒にいた。戸には鍵がかけられていたが、イエスがやってきて彼らの真ん中に立ち、平安があなた方にあるようにと言われた。それからトマスに言われた。あなたの指をここに当てて私の手を見なさい。手を伸ばして私の脇腹に入れなさい。信じないものではなく信じるものになりなさい。トマスはイエスに答えた。私の主、私の神よ。イエスは彼に言われた。あなたは私を見たから信じたのですか。見ないで信じる人たちは幸いです。イエスは弟子たちの前で他にも多くの印を行われたが、それらはこの書には書かれていない。これらのことが書かれたのはイエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるためであり、また信じてイエスの名によって命を得るためである。皮肉なことに、主イエス様の復活を信じて当然の人たちが主イエス様の復活を信じていないという場面が記録されているのが今読んだこの聖書箇所です。イエス様と3年間寝食を共にして、イエス様がなされたこと、イエス様が話されたことを一番近くで目撃して体験して、イエス・キリストというお方がどういうお方なのかということを最もよく知っているはずの十二弟子のうちの一人であるトマスが、イエス様が復活されたなんていうことは断じて信じられないと言い切りました。ある意味トマスが言っていることは、私たちが教えられて刷り込まれて当たり前のように信じている、私たち社会が作り出した常識という先入観からしますと当然の感覚かもしれないですね。神の御臨在、豊かなエデンの園から追放されたこの世界に生きている私たちにとっては、人が死ぬことは至って当たり前のことですし、死んだ人が生き返って平安があなた方にありますようになんていう挨拶をしながら、物理的空間的限界を超えていろいろな人に現れたなんていうことは馬鹿げた話にしか聞こえません。聞こえないでしょう。妄想じみた話、でっち上げた作り話だと思えて当然のことかもしれません。つまりトマスの決して信じませんというこの言葉は、いわゆる今の私たち人間の普通の感覚なのかもしれません。ですがこの言葉がイエス様に従っていなかった人たちの言葉であるならば、まあそう思って当然でしょうと思いますが、イエス様の見姿や、イエス様の寝ているところも、イエス様が笑っているところも、イエス様が怒っておられるところも、食べたり飲んだり話しているその姿を一番近くで見て体験していた十二弟子たち、 そしてその中でもトマスが言ったということがある意味ショックなことでありました。他の誰でもない、え、あなたがそう言うの？というふうに思ってしまうようなところが実はこの場面なんですね。トマスがどういう人だったのかというのを表す一節がありますので、それを見てみたいと思います。ヨハネの福音書11章ですね、11章16節。ヨハネの福音書11章16節の言葉です。そこでデドモと呼ばれるトマスが仲間の弟子たちに言った。私たちも行って主と一緒に死のうではないか。私たちも行って主と一緒に死のうではないか。なんとまあ威勢のいい血気盛んなトマスの言葉でしょうか。トマスを除く11人の弟子たちにはトマスの目から見てイエス様と共に死ぬ覚悟がないように見えていたのか、そんな仲間たちを鼓舞してイエス様への忠誠を表すエネルギッシュと言いましょうか、威勢のいい闘争心旺盛な言葉を発しました。どのような状況でこの言葉が発せられたのかと言いますと、イエス様が首都エルサレムで旧約聖書の言葉ですね、旧約聖書に記されている言葉の真意を改めて述べ伝えながら、ご自身のことを神の見姿なるお方であると、ご自身を信じる者は父なる神様を信じることであり、父なる神様を信じることはご自身を信じることであると話していたその姿に、神を冒涜していると、神を冒涜しているとユダヤ人たちが怒って、ユダヤ人たちがイエス様の命を狙おうとしたんですね。そこでイエス様は今はまだ父なる神様の定めた死ぬる時ではないと、十二弟子たちと共にその場から逃れるためにヨルダンの川向こうへと渡っていきました。ところがイエス様が愛しておられた兄弟ラザロが病気にかかって亡くなってしまったと、死んでしまったという知らせを聞くんですね。するとイエス様は再びエルサレム近郊のラザロがいたそのベタニアというところに行こうということになったんですけれども、そのベタニアに行こうと言ったその時発したトマスの言葉が、私たちも一緒に行って主と死のうではないかという威勢のいい言葉でした。他の弟子たちはこのままイエス様と一緒にエルサレムの方面に行ったらすぐに噂が広まって殺されてしまうかもしれないとビビったのかもしれません。まあビビったのでしょう。でもそんな中トマスだけは違いました。イエス様と一緒に殺されに行こうではないかと、イエス様と一緒に殺されに行こうではないかと、一見その強い信仰心を表すかのような言葉を発するんですね。さらにはもうすでに死んで墓に葬られて4日経っていたラザロに主イエス様がラザロよ出てきなさいという言葉を発せられて、早くも死臭を発していた死体になっていたラザロが手と足を長い布で巻かれたまま出てきたという死人の生き返りを間近に目撃までしました。それまでイエス様が何度も弟子たちに、私はよみがえりです、命です、私を信じる者は死んでも生きるのです、私を見て信じる者は皆永遠の命を持ち、私がその人を終わりの人によみがえらせますと何度もお教えになったことを視覚的に目で見て認識できるように示してくださった人のよみがえりというとんでもない事件を体験をしたわけですね。弟子たちが、そこにいた弟子たちがみんな体験したわけです。もちろんこのラザロのような死人の生き返りというのは天の御国における、もしくは約束されている新天新地における究極的な復活とは違いますね。その復活とは違って結局この地上での死をもって朽ち果てていく肉体的限界のある終わる命でありますけれども、そんなバカなと、 なかなかイエス様のお話しされるよみがえりの命の話を信じようとしない弟子たちだったり、人々に主イエスのうちにあるよみがえりが本当にあるんだということを教えるための視覚教材としてラザロの生き返りを用いて肉眼で分かるように見せてくださいました。そして実際にこのラザロの事件を通してたくさんの人々が主イエス様を信じていくようになるんですね。11章の39節から見てみますね。11章39節から、イエスは言われた。その石を取り除けなさい。死んだラザロの姉妹マルタは言った。主よ、もう臭くなっています。4日になりますから。イエスは彼女に言われた。信じるなら神の栄光を見るとあなたに言ったではありませんか。そこで彼らは石を取り除けた。イエスは目を上げて言われた。父よ、私の願いを聞いてくださったことを感謝します。あなたはいつでも私の願いを聞いてくださると私は知っておりましたが、周りにいる人たちのためにこう申し上げました。あなたが私を使わされたことを彼らが信じるようになるために。そう言ってからイエスは大声で叫ばれた。ラザロよ、出てきなさい。すると死んでいた人が手と足を長い布で巻かれたまま出てきた。彼の顔は布で包まれていた。イエスは彼らに言われた。ほどいてやって帰らせなさい。マリアのところに来ていて、イエスがなさったことを見たユダヤ人の多くがイエスを信じた。このイエス様のことを信じた多くのユダヤ人の中に当然トマスも含まれていました。他の弟子たちを鼓舞するかのように、自分の信仰者としての血気盛んさを表すかのような言葉を口にしたことが報われたかのような、イエス様のお言葉通りにラザロが一回言ったことを体験したトマスにとっては、他の11弟子たちよりも明らかにこのラザロの生き返りの事件は強い印象として彼の心に刻まれたことでしょう。さらにはイエス様ご自身が苦しみを受けて十字架にあって殺されて復活されるんだと、3日目によみがえるようになるとおっしゃったあの言葉、十二弟子の年長者であってリーダーであったペテロは下がれサタンとイエス様に言われてしまうほどに、主イエスキリストの十字架の苦難と復活を信じ受け止めることができませんでしたけれども、トマスはあの威勢のいい言葉とともに、その言葉が無駄ではなかった、自分が発した言葉が無駄ではなかったというようなラザロのよみがえりを肉眼で見て体験したんですから、もしかすると、いや当然ながら他の弟子たちよりは、ペテロを含めた他の弟子たちよりは、主イエス様から、主イエス様の死からのよみがえり復活を期待し信じ受け止めていただろうと、受け止めることができていたのではないかと、私たち聖書の読者に期待を抱かせますが、しかしながら、先ほど読んだ今日の聖書箇所、ヨハネの福音書20章に出てくるトマスの姿は、その期待に反して他の弟子たちよりも主イエス様の復活を否定しているように見えます。私はその手の釘の跡を見て、その釘の跡に指を入れて、その脇腹に手を入れてみなければ決して信じません、決して信じない。先ほどの主と一緒に死のうではないかという言葉とは真逆のことを、これまた結構の威勢の良さで断言しています。これが私たち人間の本性ですね。これが私たち人間の本性です。どんなに神様がものすごいご計画を持って私という人をお作りになり、私という人を生まれさせ、私という人を愛し、私という人に必要なすべてのものを施し、私という人を恵みを持って導き、私という人を今も変わらず導き、私という人を愛するこれまでの過程の中において、たくさんの奇跡を体験させ、たくさんのものを動員して語りかけ、 守り、見、聞き、知っていてくださっているにもかかわらず、何一つ認めようともしない。何一つ感謝しようともしない。何一つへりくだろうともしない。何一つ聞こうともせず、見ようともせず、神を拒むことや自分を神のように、王のように、自らを自らの人生の主人のように思い主張することにおいては威勢が良くて啖呵を切る。そんなものが私たち人間の本性ですね。人間の呼吸を保つのに必要な目に見えない酸素の存在は O2 と化学記号を決めて化学表記をして、あたかも人間の知恵が酸素という元素を発見し作り出したこのように見せてその存在を信じますけれども、同じく目には見えないんだけれども私たちの全領域において隅々まで把握しておられて、私たち自身でさえも分かり得ない私たち自身のことまで全部知っておられる方を信じようとしない。その言葉を素直に、はい、そうですね、おっしゃる通りですということもできない。トマスのように一時は神様につき、一時は神様を否定し、また一時はどっちでもない両方に足をかけて宙ぶらりんで、時と状況と気分次第でどっちにでも転べるように中途半端で、そしてそんな状態をバランスをとっていると、バランスをとっていると主張しながら、神をどうすれば、神という存在がいるならば神をどうすればうまい具合に利用できるだろうかということばかりが信仰だと思っている。本当に神様の憐れみと許しと見守りがなければ、信仰者としてさえもいることができないような存在が私たち人間ですね。こんな私たち、トマスに対して、じゃあイエス様がどのように接してどのように話しておられるのか、ヨハネの福音書20章26節からの言葉ですね。戻ってみたいと思います。ヨハネ20章に26節から、こんなトマスに語りかけられたイエス様の言葉です。8日後、弟子たちは再び家の中におり、トマスも彼らと一緒にいた。戸には鍵がかけられていたが、イエスがやってきて彼らの真ん中に立ち、平安があなた方にあるようにと言われた。それからトマスに言われた。あなたの指をここに当てて私の手を見なさい。手を伸ばして私の脇腹に入れなさい。信じないものではなく信じるものになりなさい。平安があなた方にありますようにと、咎めることもなく、イエス様はトマスを咎めることもなく、むしろあなたの指をここに当てて私の手を見なさい、手を伸ばして私の脇腹に入れなさいと、トマスが啖呵を切った内容通りのことをイエス様はトマスにしてあげました。このイエス様のお言葉が、僕には私にはトマスをこう責めているような言葉には聞こえないんですね。以前はそう聞こえました。でも今は全然そう聞こえません。かえってトマスの、本当は僕だって復活したイエス様のことを信じたいし、お会いしたいし、お目にかかりたいというトマスの、トマスでさえも気づけていないその深い心の真意を当然のようにイエス様は理解され、その胸中に答えようとしてくださっている言葉に思えるんです。信じないものではなく信じるものになりなさいというこのイエス様の言葉も、トマスを叱っている言葉ではなくて、もうこれ以上 信じないものでいる必要はありません。私があなたを信じるものに変えてあげましょうというイエス様のお優しい配慮のこもった言葉のように見えてきますね。私たちは誰もが、本当誰もがですね、信じる前は信じないものでした。信じていないという時、信じていないという時があってこそ信じるという価値が浮き彫りになり際立ってきますね。信じていなかった、信じられなかったということをはっきりと認識できてこそ、認識できればできるほどに信じることができるようになったということが神の恵みでしかない。神の恵み以外の何者でもなく、誠の神を信じ、イエス・キリストなる神を信じることができているということは神業だと自動的に賛美が出てきます。私が歌いたいから賛美が歌われるのではなくて、自然と賛美が出てこずにはいられなくなりますね。こんな粋なことをトマスにしてくださったイエス様に対する、今度はトマスの言葉ですね。28節、トマスはイエスに答えた。私の主、私の神よ。私の主、私の神よ。簡単しか出てきません。思わず出てきた言葉が賛美ですね。賛美しなくちゃ、賛美を歌わなくちゃという賛美ではなくて、思わず心の中から溢れんばかりにこぼれ出てきてしまった賛美の言葉が、私の主、私の神よです。信じられなかったことがこの上もなく申し訳なくて、信じていなかったことがとても馬鹿らしく思え、信じられるようになったことが自分の努力や才能や決心によるものではなくて、主イエス様の恵みであるということに心の底から同意し、賛同できた時の賛美の言葉が、私の主、私の神よという言葉ですね。主イエス様の復活がイカサマで、インチキで、でっち上げてあるということを理性的に知性的に解き明かして、世の中にキリスト教信仰のバカさ加減を明示しようと、この2000年間幾度となく繰り返されてきて、時には一定の人々の支持を得て、そうだそうだと称賛されるような人だったり本だったりがあったりもしてきましたが、それよりもはるかに多く真正面に理性と知性を働かせてイエス様の復活の間違いを正そうとした人たちが、あべこべに主イエス様の復活は事実だと行き着いてしまった人たちがいます。本としてはこういろいろあると思いますが、ここ近年日本語で読めてすぐに購入できる本としては、リー・ストロベルという人が書いた、ナザレのイエスは神の子かという本があると思います。以前、グレースにもありましたけれども、理性や知性を用いてイエス様に出会っていくということも神様のお働きだと思いますが、一方今日の聖書箇所のこのトマスのイエス様の出会い方というのは、論理立てて科学的方法と言われるものを駆使して理性や知性を大いに用いて出会ったというものではなくて、至って経験的な、至って主観的な出会い方です。イエス様というお方に出会っちゃった、出会っちゃったがためにその存在をもうこれ以上否定できない。いや、牧師なんだけど全然牧師に見えない、図体もでかいし、お坊さんのように丸刈りで、もし着せたら袈裟も似合うだろうし、むしろ住職といった方が自然に思える人が土浦恵み教会の主任牧師なんだよ。そうなの、そんな人がと、どんなに言ったとしても土浦恵み教会の礼拝に来て僕のこと、私のことを見たら、あ、本当だ、見た目住職の牧師だと認めざるを得ないように、 経験的にイエス様はトマスに出会ってくださいました。トマスは経験的にイエス様に出会うんですね。実はこの経験的なイエス様への出会い方というのが現代においてものすごい威力を発揮している国や地域があります。それはイスラム教圏ですね。多くのイスラム教国家はキリスト教宣教だったり伝道が禁じられていますし、国によってはクリスチャンになったということが分かったら即死刑なんていう国もざらにあります。私が以前短期選挙で行ったことのあるマレーシアなどは、外国人であろうがマレーシア人であろうがクリスチャンがクリスチャンでない人に伝道しますと犯罪になりました。犯罪になります。今も伝道した人のみならず伝道された人も犯罪になってしまうので伝道されることをものすごく恐れるんですね。そしてものすごく嫌がります。嫌がられます。私がその短期選挙で行ったその時も現地の宣教師の方がコーディネートをしてマレーシアの本当にこう森深く奥深い森の中にあるとある村に伝道に行ったんですけれども、4日経ちましたらどこで噂を聞きつけてきたのか宗教警察なる方々が四駆の車に乗ってこうやってきました。この村に伝道しに来ている外国人がいるようだということを聞きつけてやってきたんですね。でその時ああ本当にこの国はクリスチャンでいることが犯罪だしクリスチャンとしてイエス様のことを話すことが犯罪なんだということを実感いたしました。アメリカの宣教団体でオープンドアーズという宣教団体があるんですけれどもそのオープンドアーズは毎年クリスチャンやキリスト教に対して迫害の激しい国ランキングっていうのを発表してるんですね。でそれが日本語に訳されて何週か前のクリスチャン新聞にも載っていましたけれどもそのキリスト教に対して迫害の激しい国ランキングのここ20年以上ほぼ1位の座を譲らないクリスチャン迫害大国が北朝鮮なんです。でその北朝鮮ではクリスチャンだということが分かりますと公共の面前で銃殺してしまうようなこともあるんですね。でその北朝鮮以外の迫害ランキングトップ10に入っている国のほとんどがイスラム教国家なんです。でそんなイスラム教国家で21世紀に入ってから少なくない数の人々が面白いですね。21世紀科学技術を誇る人間の文明を誇る21世紀に入ってから少なくない数の人々がクリスチャンとなっていると静かなリバイバルが起こっていると多数報告されているんですけれどもそんな宣教困難地域におけるイスラム教国家での宣教方法が神の宣教方法が直接夢だったり幻だったりのうちに主イエス様が現れなさるということだというのを宣教師たちが書いた論文とか本で発表してるんですね。例えば某国の宣教師が発表した論文の中でこういう実例が紹介されていました。その宣教師が運転をしていたところ突然こう銃を持った男たちに取り囲まれてしまって顔に袋のようなものをかぶせられて手足を縛られて車に乗せられて拉致されてどっかにこう連れて行かれてしまったんですね。でその宣教師はああついに殉教するんだなああこうやって死んでいくんだなと覚悟を決めたそうです。するととある場所に着きました。そしたら手足がほどかれてかぶせられている覆いが取り除かれて見てみると多くの男性たちが目の前にいてその男性たちが自分の方を見ているっていうんですね。そしてそのうちのリーダー格のような人がこう言いました。こんな仕方であなたを この場に、お連れしてしまったことをお許しください。こんな方法でなければあなたをお連れすることができないということをご理解いただけますと感謝です。私たちはイスラム教指導者になるための学校で学んでいる者たちなのですが、夢は幻のうちに主イエス様が現れなさって、主イエス様が救い主で神の一人子で唯一まことの見姿なるお方で、このイエス様が私たちの罪のために十字架にかかり復活された神であられることが分かってしまいました。そして今は隠れクリスチャンとしてこの場所に秘密裏に集い、主イエス様を礼拝しているんです。今日はあなたから聖書の解き明かしをお聞きしたいと思っていますので、どうかお語りいただけないでしょうか。鳥肌立ちませんか。現代においてもイエス様は、父なる神様は聖書に記されている通りの方法を、主イエス様が直接現れなさるという方法を用いなさって、宣教困難なところにご自分の存在を明らかにされておりますね。ニッチもサッチもいかないようなところには直接もう現れなさってくださって、経験として否定できないような出会い方をしてくださいます。なのでぜひ皆さんも、もしトマスのような求めが、トマスのような渇望が終わりならば、私はその手に釘の跡を見て、釘の跡に指を入れて、その脇腹に手を入れてみなければ決して信じませんと祈ってみるのもいいかもしれません。私も一時期 I want to see your face と、 I want to see your face、 私はあなたの御顔を見たいんです、イエス様、あなたは一体全体どういうお顔をしているんですかと、そればかりを祈っていたことがありました。恵み教会の礼拝堂じゃなかったですけれども、その礼拝堂の本当に夜中こう座って、 I want to see your face って祈ってました。でも結局これまでまだ一度も見せていただいたことがありません。直接顔を見せてくださることが、僕にとって、私にとって益にならないということを神様は当然のように分かっておられるんだと思います。もしイエス様の顔を直接見たならば、ただでさえ傲慢なのにもっと傲慢になって、自分の信仰を誇って他者を見下げて、自分の経験を偶像化しかねない性質があることをイエス様はよくご存知なんだと思いますね。その代わりに、私は他のものを見せていただき、体験させていただきながら、かえって見ないで信じることの幸いを少しずつ分かるようにさせていただいております。29節ですね。29節、イエスは彼に言われた。あなたは私を見たから信じたのですか？見ないで信じる人たちは幸いです。イエス様を信じ、歩み、主イエス様の、父なる神様の御言葉を毎日食しながら、神様と会話を交わしながら、感謝を抱き、賛美を捧げ、苦難があっても、病にあっても、環境や状況や条件が整っていなくても、信仰を持って生きながら、顔の輝きが増し加えられて、目の光が曇っていない、輝いているたくさんのクリスチャンの方々に出会わせていただいて、ヤコブが兄エサオに出会った時に、あなたのお顔を見て神の顔を見ているようですと言ったあの言葉と同じような言葉が、僕の私の心の内に湧き上がってくることがよくあり、直接主イエス様のお顔をまだ拝見したことはありませんが、イエス様を信じ歩む方々の主イエス様に似たものと変えられていく顔をたくさん見させていただきました。そしていつの日か天の御国で、黙示録に記されている通り、イエス様の強く照り輝く太陽のようなお顔 を拝見することが今は楽しみになっています。そして何よりもこの神の言葉である聖書の御言葉に現れている主イエス様に以前よりも毎日毎日少しずつかもしれませんが肌感覚でお会いして霊の目で見ることができるようにされていることを実感しております。まさに使徒ヨハネが30節31節で言っている通りのことが我が身に起こっていることを実感しております。30節31節ですね。イエスは弟子たちの前で他にも多くの印を行われたがそれらはこの書には書かれていない。これらのことが書かれたのはイエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるためでありまた信じてイエスの名によって命を得るためである。復活されたイエス様は復活されたイエス様のそのお姿を弟子たちにお見せになった以外にも多くの印奇跡をなさいましたけれどもヨハネはそれらのことをあえて記録しなかったって言います。なぜか、なぜでしょう。続きも言ってますね、そのなぜについて。今もうすでに聖書に書かれている内容だけでも十分に主イエス様に出会うことができるからだと言ってますね。今すでに私たちが手にしているこの聖書だけで十分にイエス様を信じることができて誠の命を得るために必要十分な内容が記されていると記されていますね。だからイエス様にお会いしたいならば復活されているイエス・キリストが本当なのか本物なのか知りたい体験したいならば聖書をそのまま味好みせず読んでみてください。読んでみてもちょっとこうその味がわからないなと感じましたら書いてみてください。人の作った考え出したお経でさえも写経するんですから神が人を通してお書きくださった神の言葉である聖書を書き写さない手はないですね。または聞いてもいいですね。聖書は本来聞くものでした。今はスマホに簡単にアプリをダウンロードしてどこでも聞くことができますね。そしてどんな小さな一言でも構わないのでその聖書の言葉を生きてみる守ろうとしてみることに取り組んでみる。もし本当にそうするならば聖書が約束してくださっているわけですからきっと必ずや復活のイエス様が出会ってくださることでしょう。神様にとって、最も良い方法を用いて私たちにとって最も良い方法だと神様がお考えになった方法で復活されたイエス様が出会ってくださることでしょう。なぜ出会ってくださるのか。聖書が約束してくださってるからですね。御言葉となられた神の子イエス様の言葉が聖書の言葉だからですね。私たちがこう人に出会うというのは顔を見たら出会うのではないですね。私たちが人に出会うというのは顔を見たことが出会うということではないですね。その人と言葉を交わした時にその人と出会うんです。手話でも筆談でも声として発せられる言葉でも何でもいいです。言葉なら私たちは言葉を通してその人に出会いますね。表情という言葉もあるかもしれません。神との出会いも同じですね。人格的な神様と人格的に出会うことも同じです。言葉を聞き言葉を知り言葉を交わして私たちは神に救い主イエス・キリストに出会うんですね。イエス様にぜひ 出会ってください。復活された救い主、今も生き昔も生き永遠に生きておられる主イエスキリストなる神に出会ってください。出会えるために必要な要素、道具、条件はもうすでに私たちに与えられています。あとはそれを用いて主イエス様に出会うことだけが残っています。主イエス様に出会って我が家に住んでくださる神様を体験してみてください。体験なさってください。そしてその証人となってください。主イエス様が新たに、または初めて皆さんに出会ってくださることを期待いたします。お祈りいたします。天の神様、あなたは主イエス様を私たちの罪の身代わりに十字架にかけ、それを私たちの身代わりとみなしてくださり、死なれたイエス様を復活させてくださいました。当然のように神であられるお方を復活させてくださり、私たちに復活の希望を、復活の信仰をお与えくださいました。感謝いたします。イエス様、どうか今一度私たちと出会ってください。いや、あなたがもうすでに出会っていてくださっていることを私たちが気づくことができますように、悟ることができますように、私たちの心を砕いて霊の目を開かせてください。もうすでにイエスを信じている者たちには新たに主イエスに出会わせてくださり、まだ主イエスに出会っていない人にはあなたが初めて出会わせてくださいますようにお願いいたします。トマスが出会ったように、トマスのような私たちに復活のイエス様が出会ってくださいますようにお願いいたします。もうすでに私たちの目の前には出会うための道具や要素や条件が整っています。それを大いに用いてあなたに出会っていくことができますように。感謝いたします。私たちの愛する復活の救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは聖書の御言葉に応答して、共に賛美を捧げていきましょう。それと同時にイースター、また創立69周年の石上感謝献金の時もしていきたいと思います。では聖歌172番を賛美いたしましょう。Thank you. 感謝の祈りを稲本はじめ役員にしていただきます。
お祈りします。天の父なる神様、あなたの皆を賛美します。今日このようにイースター礼拝の時を持てることをありがとうございます。このように素晴らしい会堂で信仰の同志たちとともにこのようにメッセージを聞くことができる、聖書を読むことができる幸いを感謝します。神様、私たちは初めてもう一度何度でもあなたに出会いたいと望んでいます。そのための条件は全て与えられていますが、それでもあなたに出会うことを時に避けてしまうこともあります。どうか私たちの心にあなたに対する出会いに対する渇望を、強い願望を与えてくださいますように、この礼拝があなたによって祝福されて、私たちの生活の中の養いとなって、これから始まるまた1週間、また1年間にあなたが導いてくださる、その一つの大きな祝福してください。このひとときを感謝してイエス様の名前によってお祈りします。
アーメン。ありがとうございます。はい、それでは2023年のテーマソングを手話を持って賛美いたしましょう。ゆっくり賛美したいと思います。ご無理でない方お立ちください。いたします。あなたの指をここに当てて私の手を見なさい。手を伸ばして私の脇腹に入れなさい。信じないものではなく信じるものになりなさい。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しき交わりが、復活の主を信じている一人一人の上に、そしてこれから復活の主を信じるようになる者たちの上に、いよいよ限りなく豊かにありますように。アーメン。どうぞお座りください。はい、以上をもちまして、イースター礼拝第3礼拝を終わりいたします。